頼りです。プロになるだけが全てじゃない、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はお便りです。ラジオネーム怠惰の友さんからです。鈴木先生の配信をいつも楽しみにしています。はい、どうもどういたしまして。自分でどうにもしようがなく、鈴木先生に聞いていただければと思い投稿しました。はい、どんなことでしょうか。私は40代に足を踏み入れた工場のラインオペレーターです。3交代勤務で、夏は40度近い場内の工場内の仕事ですが、幸い大きな怪我もせず、高校卒業からこの年まで同じ部門に勤め、それなりに LINE の内容に習熟してきました。子宝に恵まれ、子は保育園に通うようになりました。お、順風満帆じゃん。自分の時間も少しは取れるようになったので、小説を書きたいと思い立ちました。数年前に亡くなった佐藤大輔先生の仮想戦記や群像劇が好きで、二次創作の小説を書いていたこともあったからです。なるほどね。以前から鈴木先生の動画を見ていましたから、中学3年の国語の問題集を買ってきて、登場人物のための履歴書もダウンロードして、さあやるぞと、結果意気込んだだけに終わってしまいました。なるほどね。問題集は三日坊主、登場人物はあやふやなまま、資料として役立つかもしれないからと買い込んだ資本は積んどく状態。スマホの YouTube や TikTok に指が滑り、気がついたら一日が終わってたという怠惰そのものの日々を過ごしてしまいました。そして鈴木先生の声が頭でこだまします。やらなくてもいいよ、僕が小説家になれるわけじゃないし。自分は夏休みの宿題を8月25日頃からしかやらない性格だったなというのを思い出しました。いっそ鈴木先生の講座に入った方が進むのでは。いや、自己紹介文をうまく書ける自信なんてないぞ、講座に入っただけで満足してしまわないかと二の足を踏んでおります。なるほどね。はっきり言って途方に暮れていますというような話です。まあ、ぶっちゃけた話、そのプロにならなくていいんじゃないかっていう、そういう気は しますね。こういただいたお便りを見る限り、非常にその充実した人生を送っておられる感じです。怪我もなく、それから安定した職場で家庭に恵まれて、そして趣味を楽しむ時間もある。まあそういうふうに人生充実してると、なかなか小説というのは書けないというのは確かですしね。で、まあタイトル通りプロになるだけが全てではないのでね、こう趣味として書いておられるとしては、まあ小説を趣味というふうに、趣味に徹してはどうだろうかということは思います。その趣味としてと小説にすれば、趣味、小説を趣味という形にすれば、まあお金はかからないし、で、あと二次創作をすれば、二次創作だとその登場人物だとか設定だとかっていうことに、そういうその難しい部分って、厄介な部分っていうのはすっ飛ばして、その小説を作った気分を十分味わうことができるのでね、いいキャラクター、いい設定をこう見て、いや、こういう物語にしてみようかっていうふうに、楽しむのって結構楽しいと思います。で、やっぱりね、お子さんが保育園だということだそうなので、まだまだお金かかるからね、こう資料だとかそういったものは積んどくにするよりは図書館で借りてくるとか、そういうふうにすれば、マスク安く済みますし、あと二次創作であれば大抵のその資料っていうのはネットで 無料で見られるのでね、見られるので、で、まあそこからやっていけばいいのでっていうことです。で、まあこう書き上げた小説、いつまでに何枚書くっていうこと、プロを目指すんだったらそれって必須だけど、趣味で書くんだったら別に自分の好きなように書いたらいいので、ということです。で、それはそれで楽しいことなのでね。こう、やっぱ、二次創作であれば、小説を書く楽しみっていうのは、自分は存分に味わえるはずなので、というです。で、まあ、元を正すと、小説家になろうっていう、小説投稿サイトっていうのは、あれ、元を正せば、自分たちの趣味で書いた作品を発表し合って、お互いに読みっこして、小説家の気分になろうよねっていう、まあ、そこからスタートしたものなので、で、まあ、そういう、いろいろなもの、まあ、そこからね、いろんな人がプロのピックアップとかっていうふうに出てきたので、で、まあ、そういうところに発表してもいいです。まあ、そういう楽しみがあるのでね。で、趣味として小説を書く場合に注意しなきゃいけないことは3つで、3つあります。で、1つは他人の評価を気にしない。それから2つ目は他人に読めと強要しない。3つ目が自分だけで楽しむのが基本っていう、まあそこら辺をちょっと忘れないようにしてください。趣味で書く場合には、もともと他人に楽しませるのではなくて、自分が楽しむために書くんで、あと他人の評価を気にしないっていう場合に重要なのは、悪い評価の方が結構気になってしまって、人間が壊れてくるっていうことが結構あります。あと、それからもう一つ、他人の評価を気にしないということで、一番よくあるのが全く読まれないっていうことで、それが気になってしょうがないっていう、まあそういうことが結構あるのでね。で、あと他人に読めっていうことを強要しない、他人の感想を求めないっていうこと、これ大事です。趣味で書く分には、それはあなた自身が楽しむものであって、人に読ませるものではないから、だから他人の評価を読んでねって言っても、読まされた方にしてみればたまったもんじゃないので、読まされた側のその苦労ってあるからね。落語で寝床ってあるでしょ。落語寝床で YouTube を検索してみると出てくるので聞いてごらん。まあそういうことがあるのでね。人に読ませないっていうことは大事です。で、まあ自分だけで楽しむ、これはもう自分が楽しんで書くというものなのね。で、まあそういう具合に、趣味で楽しむ、趣味で小説を書くことを楽しむっていうのも一つの方法です。で、まああともう一つ、もうそろそろ40、もう40代になったばっかりっていうふうだったら、まあ今から俳句だとか短歌だとかの勉強を始めてもいいんじゃないのっていう気はします。で、俳句や短歌だと、まあ俳句や短歌っていうのは、趣味でやってる人が非常に多い、もうほとんど全部なので、で、割と短い時間に楽しめるしっていうことはあります。で、40代という年齢を考えると、今から考えて始めれば、まあ10年20年やれば、もうその頃にはまあまあの、腕前になっているでしょうから、そしたらそれから俳句教室だとか短歌の教室だとかっていうのを開いてみても、先生の扱いしてもらえるからいいよ。だから、まあ繰り返しだけども、怠惰の友さん、あなた自身が怠惰なのではなくて、生活が十分満たされているので、これ以上もあれもこれもって求めるよりも、趣味に徹した方がっていうことはあります。やはりね、こう怪我もなく安定した職場で家庭に恵まれてっていう、しかも趣味を楽しむ時間があるっていう、まあそういう風なのでね、非常に恵まれた生活を送っておられるっていう、まあそういうことを考えて、 見てください。小説は読むのも書くのも楽しいですからね。書くだけではなくて読む方もまあ楽しんでください。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりましたので、面白いとか役立ったとか思ったら投げ銭をしてください。チャンネル登録や通知をオンにしてください。この番組では今さら聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。前このテーマも聞いたよねっていう話でも何でもお答えしますので、お気軽にどうぞ。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、折り読み物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。